先週井野先生がですね、傲慢の罪について話してくださいました。
Last week, 井野先生 talked about a sin.
この大事なメッセージをですね、今心の片隅に置きながら今日の箇所を読んでいただきますと、とても分かりやすいのではないかと。
So if we have the last week's message in our heart, and then we look at today's message, it might be easier for us to understand.
今日の聖書箇所は3つの福音書に、同じ出来事が書いてある平行記事があります。
So today's passage is recorded in three gospels.
それは何を意味しているかと言いますと、この出来事には神様からとても大事なメッセージが語られているということを表しているのです。
So it seems that God wants to speak something very important to us through this account.
そこで今日はその平行記事にのことの内容を含みながら話を進めていきたいと思います。
So we will read kind of these three records together today.
この時一人の人が主イエスのところにやってきます。
So it says that a person came to Jesus.
マルコの福音書にはイエスのもとに駆け寄り、ひざまずいてと記されています。
And in Mark Gospel, it actually says that the person ran up to Jesus and kneeled at his feet.
このことからも分かりますように、この人は常識に富んでいまして、礼儀を十分にわきまえている人でした。
So from the record, we can see that this person has a lot of knowledge and he is very polite.
つまり、どこに出しても恥ずかしくない。どの世界に行っても人々から認めてもらって、いつの間にか人々のリーダーになっている、そういう人物であったわけです。
So this person, wherever he goes, he would not be ashamed of himself, and he would be well evaluated by other people, and he is likely to become a leader.
おそらく彼は十分な高等教育を受けていたと思われます。そしていくつもの外国語を操ることができ、その他多くのスキルを持っていたと思われます。
And likely that he was very highly educated, and he might be able to speak a few foreign languages and possessing several skills.
ルカはこの人のことを指導者と記しています。ある聖書箇所、ここはまた議員とも訳しています。
So in Luke's gospel, he called this person a ruler, and in some other translation, and he was called a member of the Sanhedrin.
つまり彼は単なる地方の一議員というのではなくて、国全体をリードしている、そういう政府高官のような高い地位にあったようです。
So he's not a ruler of a local government, but he is actually a ruler in the state, able to influence the country.
また彼は若くしてすでにとても裕福でありました。つまりこの人はエリート中のエリートであったわけです。
And this person was also very young and very rich, and he was really one of the elites among elites.
この青年はこの時主イエスにこのように尋ねます。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたら良いでしょうか。
And this young person asked Jesus, "Good teacher, what must I do to inherit?" Internal life.
この青年はつまり行いについて聞いているわけです。良い行いとはどういうことかについて聞いているんです。
So this young person is asking about what is a good life.
じゃあこのように言う青年に主イエスはどのように答えていったんでしょうか。
In response to this young person, what did Jesus reply?
主はまずこの青年が最初に良い先生と呼びかけてきたことを取り上げます。この言葉遣いに強い違和感を覚えられたからです。
So the Lord first picked up the word that he used, which is good teacher, because it seems to be kind of not appropriate.
イエスはこの青年が今 良い行いについて知りたがっている。そのこと自体が大きな勘違いであるということをまず伝えるのでした。
So the Lord Jesus, in his mind, he thought that this young person, that when he wanted to know what is good life, he was actually wrong.
そして主はこうおっしゃいます。なぜ私を良いと言うのですか。
So the Lord asked him, why do you call me good?
そしてこう使い加えます。良い方は神お一人のほか誰もいません。
And Jesus added that no one is good except God alone.
この青年の言葉から、その青年の考え方が透けて見えています。
So from what the young person has asked, we can see what he thinks.
彼はこう考えているわけです。世の中には良い行いと悪い行いがある。イエスというこの先生は、高いレベルの良い行いについて知っていて明確に教えてくれるに違いない。もし彼が高いレベルの良い行いについて教えてもらえれば、あとはそれを実行していけば永遠の命を受け継ぐことができるに違いない。私にはそれを実行していく自信がある。
So he was probably thinking in his heart that So in this world there are good deeds and bad deeds And Jesus, this teacher, has done something very good So if he is able to teach me what good deeds areAnd I just need to follow his examples, and I will be able to inherit eternal life. I have the confidence in this.
どうやらこの青年は、人は良い行いと悪い行いを判断できるという前提に立っているようです。
For this young person, he thinks that human beings are able to decide or to know what are good deeds and what are bad deeds.
しかしどうでしょうか、皆さん。私たち人間は果たして良い行い、つまり普遍的に良い行いとは何かについてよくわかる、そういう一人一人なのでしょうか。
So what do you guys think that we as human beings are we able to decide or to distinguish between what are good and what are bad?
どの時代でも人はこういうことをすることは良いと簡単に言ってきました。しかし果たしてこれは本当に普遍的に良い行いであったのでしょうか。70年以上生きてきた私にとってこれは大いに疑問です。
So in whatever age of the history, people, it's very easy for people to say that it's good to do this. But are these good things really good? So for pastor, He's been living for 70 years, and he actually thinks it's not the case.
私の子供の頃ですね、いろんな大人たちが、男はボーイフレンドであることは、まあ、とても良いことだ。男の必須条件。
プレイボーイ。
あ、プレイ、今なんか変なこと言いました。
はい、ボーイフレンド
って。はい、時々こういうことがありますから。プレイボーイであることは男としてとても良いことという、そういう大人たちが多くいたんですね。
So when pastor was young, at that time that men could be playboys and it's fine.
まあ中には男の必須条件のようなことを言ってる人もおりました。
And it was kind of considered a must characteristic of men at that time.
これ私ではなくて私の前の時代の私の父の時代ですけども、よく父はこういうことを言っておりました。自分たちの子供の頃は他国に戦争を仕掛けて国土を広めていくことはとても良いことだ、そのために命を捧げていくことはとても良いことだ、そういうふうに言っていたというのです。
So for my father's generation and at the time andThey would say that it's okay to go into war with other countries so that we might be able to expand our territories.
まあ今のロシアの指導者とほぼ同じような考え方ですね。
And it's similar to the current leaders of Russia.
今思うと全然良いことではありません。それは人が決してやってはいけない悪事です。このことに日本国民全体が気づいたのは第二次世界大戦で大負けをした後でした。
And so if we look at this idea now, and then certainly it's not a good thing at all, that this is actually something that, that people shouldn't do at all. And this, the majority of Japanese people only realized after Japan was defeated during the Second War.
このように人がその時代時代にですね、これが良いことと思うこと、また言われてきたこと、これは実に危ういことです。
Similarly, that whatever age, if people think that this is something that is okay or good, actually this idea could be very dangerous.
主イエス・キリストは、良いというのは神のもとにある。つまり、時代を超えて、人のさまざまな思いを超えて、普遍的に良いというのは神のもとにある。このことをまず語られたんです。
And what the Lord Jesus wanted to say that what is good should be surpassing the limitations of age, and this the good things could be found only in God, and this is what he wanted to say first.
次に主イエスは戒めはあなたも知っているはずですという前置きをした後にこの人に旧約聖書にある十回と言われている箇所のその最も分かりやすい文を取り上げます。
And then the Lord Jesus said that you know the commandments, and he refers to the Ten Commandments in the Old Testament.
これはイスラエルの民ならば誰でも知っている小さな子供でも答えることができる。別にエリートでなくとも、高等教育を受けていなくとも、誰でも答えられる質問の内容でした。
So, these a few commandments are well known among the Israelites. Even a little kids know, and people don't need to have a high education in order to know the commandments.
それは殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言、つまり嘘ですね、をついてはならない。騙し取ってはならない。あなたの父と母を敬えという内容でした。
And these commandments Jesus referred to are: Do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother.
もしかするとこの青年はムッとしたかもしれません。こんな簡単な質問をこのエリートの私にするのか、そう思ったかもしれません。こんな真面目なそしてパーフェクトな自分のような人間にそんな基本的な質問を言うのか、そう思ったかもしれません。
So this young person might be thinking in his heart that, are you really asking me this that simple question?
そこでこの青年はですね、主イエスにのこの言葉をが語り終えるか終わらないうちにこう答えます。私は小さな頃からそれらすべてを守ってきました。
And probably even before Jesus finished referring to the ten commandments, this young person replied that all these I have kept since I was a boy.
皆さんがこの青年でしたら、このような場合どのように答えていかれるのでしょうか。私はですね、自分の胸に手を当てて考えてみるとですね、おそらくこの人と同じようにですね、そんなことは皆小さな時から守っておりますなどと偉そうに答えてしまいそうになります。
So what about you guys? How would you reply to Jesus' question? Probably we might also answer Jesus with a similar answer of this young person.
皆さんもですね、私は人を殺さない、盗まない、嘘をつかない、みたいなことは決して考えない。そういうようなことは小さな時から皆守っております。というふうな答え方をしていく可能性があるのではないでしょうか。
So we are likely to answer just like this young person that we do not murder, we have never stolen, we don't tell lies and we don't do immoral things, and we have been like this since we are a kid.
確かにここに集まられて皆さんはですね、汚れた行為に走ったことなどあるはずもありません。そういうことを問いかけられるだけでも心外かと思います。
So, and I also believe that most of us here, we have never done something that is immoral, and we might even be annoyed if people ask us this simple question.
しかし、旧約聖書のこの十戒と言われるところは、実は表面的な行いを問いかけているところではないのでした。十戒と言われているところは、その行いとその行いを発生させていく私たちの内側の精神について問いかけているところなんです。
However, the Ten Commandments in the Old Testament, they don't only ask or require us of our outward appearance, and they are actually pointing toour inner being, our inner status, which could be the cause of the outward appearance.
シリアスに近づいていったこの人は優等生でありましたから、人を殺したり不審だなとは確かにしてこなかったでありましょう。しかしそれは行いという面だけでありました。
For this person who came close to Jesus, and he was an elite, and he had never murdered others, and he has never done something lewd, and so from outside, he was like this.
ではこの青年の内側ですね、心の中には聖なる神様への御心に反した汚れた思い、自己中心の思い、そういう精神は一切なかったのでしょうか。
However, for the inner being of this young person, whether he has never rebelled against God, whether he has never had any loose or immoral thoughts, whether he was not selfish, probably know about this.
どれや彼はその己の内側の現実、罪の己の罪には気づいていなかったようです。
So, this young person, he was actually not aware of his inner being.
そこで主イエスはこの青年にこのように語ります。22節。まだ一つあなたに欠けていることがあります。
So here, the Lord Jesus replied to this young person, recorded in verse 22.He said that you still lack one thing.
こういう時エリートの方はショックを受けると思います。私も牧師をしてきましたが、何人かのエリートの方と話す機会がありました。その時、このように言われることはかなりのショックだったと思います。
So for this young elite, he must have been shocked when Jesus told him this.
しかし彼が神のために加えられて、永遠の命を受け継ぐものになるためにどうしてもこの彼の欠けていたことについて理解してもらわなければなりませんでした。
However, he was not able to understand how to join God's kingdom and to receive eternal life, and what he is lacking, he couldn't really understand.
マルコの福音書はこの時主イエスの様子についてこう記しています。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。
And in Mark's Gospel, it recalls that Jesus looked at him and had mercy and all loved him.
そうです、主は彼に青年よ、分かってほしい、そういう慈しみの思いにあふれつつ彼にショックを与えたのでした。
So Jesus, from Mark's Gospel, we can see that Jesus actually really wanted this person to understand, and when he looked at this young person, he actually had mercy in his heart.
ではこの CS の言われている一つ欠けたところとは一体何を指しているのでしょうか。
So what indeed was Jesus referring to about this one thing that he lacks?
この文脈をですね、ゆっくりまた丁寧に読んでいきますと、主イエスのおっしゃっていることが次第に見えてきます。
So if we continue reading carefully, we'll be able to understand.
そうです。主イエスの言われる会の一つ欠けたと、欠けていること、それは単純に申しますと、本当の自分が見えていないということでありました。
So what the Lord Jesus wanted to say that this young person is lacking is actually very simple, and it is, you don't see yourself.
彼はとても聡明で、いろいろなことが見えていました、分かっていました。どうやら彼はそれでも自分が欠けている一つのこと、それが何であるのか分からなかったようです。
So for this young person, although he was very smart and seemed to be able to do a lot of things, but one thing that he lacks is that he doesn't know about himself.
そこでこの宣伝がですね、心からああそうでしたと分かるためにですね、主イエスはそのことを気づくために一つのショッキングな言葉を語ります。
And, in order to help this young person realize his the thing that he lacks, that the Lord Jesus again said something shocking to this person.
かえってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。
Jesus said to him that sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me.
ここは多くの人が誤解してしまうところかもしれません。主イエスはとんでもない高度な行いを要求してきた。信仰を得るというためには、もう徹底した良い行いが絶対条件だ。そう言ってる。こういう誤解です。
So here, a lot of people have misunderstood this sentence. Is the Lord Jesus asking for something that is very difficult, and which means that for in order to have a very strong or very good faith, we need to implement this kind of condition that is very difficult.
この時主イエス・キリストはあることを待っていたのです。この人がまず静まって自分の胸に手を当てて自分の内側を真正面から静かに見つめ直して、そしてあることに気づいてこのように告白することです。ああ私はそんなことができる人間ではありません。ああ私はずっとずっと財産をかき集めてきた人間なのです。そういうことしかできない罪深く小さなものなのです。そうです、これが本当の私の姿です。
So what Jesus wanted this young person to realize is that he would quiet himself and look into his own heartand with honesty, and then he might be able to realize what kind of person he is, that he might know that actually I've been kind of collecting my treasures, and I am actually deep in my sins, and I am a very small person, and this is actually the real me.
私は人が言うように優秀な人間なんかではありません。ただ人より頑張ってむさぼってきた人間なのです。ああイエス様、このような私を憐れんでくださいということを待っていたんですね。
So Jesus was actually waiting for him to know and to confess that, well, I'm actually not a good person. I am just like everyone else. I try myself, but I also have greed in my heart, and I am really sad. And Jesus, please have mercy on me.
しかし残念なことにこの青年はそういう思いにはなりませんでした。23節にはこう記述されています。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ 悲しみながら立ち去っていった。
However, sadly, this is not what a young person thought or realized. In verse 23, it says that when he heard this, he became very sad.
私が教会に来て間もない頃、それは本当に若い頃でした。さっきみたいな出来事は全然ない。それはそれは間違えた言葉など使わないくらい若い頃でありましたけども、ああ、このような聖書記事はなんと悲劇的な記事なんだろう。そう思って読んでおりました。
So for Pastor, when he was just beginning to go to church, and when he read this passage, he would think that, oh, what a tragedy it is.But as he read this passage again and again, his understanding also changes.
それは若気の至りっていう読み方だったと思うんですけども、そうです、この記事はですね、悲劇的出来事を実は伝えているのではありませんで、ラクダが針の穴を通るよりも救われる可能性が低い、まあ限りなく救われることがない、ゼロに近い、そういう一人の青年をもイエス様は決して見捨てることなく、この神の民に加えられるようにと導いて行かれた、そういう出来事だったんですね。
But if we ponder upon this passage again, this passage is actually not about tragedy.Although for this young person it seems that his salvation is even rarer than the camel passing through the eye of the needle, but God, in order to bring people back to His kingdom, He would not abandon the people, even the chance.That from our perspective is very low, and from this perspective we can actually see the love of God.
ではこの青年は実際どうなっていったんでしょうか。誰もが気になるところです。しかし聖書はそのことを明確には記していません。
So what happened to this young person? I'm sure that everyone is interested in knowing, but the Bible doesn't record this.
このその後についてどうなったのかはっきり書かれていない。ですから私たちはこの後のことを想像するしかありません。ここが実は聖書の素晴らしいところの一つだと思うんですね。実に聖書らしいと思います。
So the Bible doesn't say what happened to this young person, and regarding that this fact that we don't know, but this is actually the something that is amazing about the Bible and is.Indeed, like the Bible, that is written in this style.
しかし今日のこの箇所をよくよく見ていきますと、この青年がこの後どうなっていったのか、そのことを強く暗示させる主イエスキリストの御言葉が記されています。
So if we continue to read this passage.And we will be able to see something that implies about what happened to this young person. So let's look at what the Lord Jesus Christ said later.
それは25節と27節です。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。
So in verse 25, Jesus says, Indeed, it's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. And then in verse 27, Jesus replied, What is impossible with man is possible with God.
つまりですね、この青年が救われて神の民に加えられていくその可能性は限りなくゼロに近い。しかし神様に不可能なことはない、こうおっしゃってるわけです。こういう時はですね、 ルターの訳をぜひね、皆さん読んでいただくと分かるんですけども、そういうできないという項目が必 神様のとりないっていう強い言い方をされてるんですね。
So, from our understanding that for this young person to be saved and become a person in God's kingdom, is that the possibility seems to be very close to zero. But what is possible with man, with us, is possible with God. And if we look like carefully and of the passage in Luke's Gospel, then we will see that actually God is able to save those people even we don't feel that they might be saved.
そうです。例えば私たちがですね、ラクダが肺の穴を通るよりも不可能な、そういう一人一人であったとしてもですね、神様はその一方的な恵みによって私たちの命を、私たちに新しい命を、まことの命をお与えになる方である。このことをですね、今日私たちはこれに深く刻んで新しい主を生きていきたいと思うんです。
So compared to a chemical through the eye of a needle, salvation might be even more difficult than this, but for God, He is still able to give His grace from His own goodness, and He is capable of doing this. And this is kind of the message that that we want to keep in our heart.
聖霊の労を取ってくださったフランツ兄にお祈りしていただいて、
okay, let's pray.Dear Heavenly Father, we want to thank you for this morning that you gather us here. And Lord, as we look at our life, we know how unworthy we used to be before knowing you. But we want to thank you that you put a high value on it. You sent your Son, Jesus, to die for us. And you also sent your Holy Spirit to help us.Know our unworthiness, but also your salvation. Lord, we thank you that you are powerful and you are able to save us, even though we don't know that we are worthy to be saved or we need to be saved, but you still come to save us. Lord, we thank you. And help us to have your mercy, your grace,us in our mind, that we may live our lives, that we may show your grace and your mercy to the people around us, and help us with our weaknesses. And we want to trust and we want to experience your capability, your power, Lord. And we thank you and we pray this in Jesus' name.
Amen.
Amen.